いやー、いきなりかなりドキッとする問いかけですよね。猛毒って。
ですよね。
でもこれ、あながち大げさな話じゃなくて、実は多くの人が無意識のうちに、この心地よい言葉をですね、成長から逃げるための言い訳として使ってしまっているのが現実なんですよ。
はい。ということで、今回の深掘りへようこそ。今日は、あなたが日常的に耳にする、そしておそらく自分自身を慰める時にも使っているであろう自己肯定感という言葉の非常に残酷で、しかし記号に満ちた真実に切り込んでいきます。
よろしくお願いします。これは本当にあらゆる人に聞いてほしい内容ですね。
そうなんです。今回ベースにする情報源は、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログに綴られた指導現場からの極めて鋭い考察なんですよ。
バドミントン教室のブログっていうのがまたリアルですよね。
そう、スポーツという結果や実力が冷酷なまでに可視化される最前線で生まれた哲学なんです。でもこれ、ビジネスパーソンから新しくプログラミングを学ぼうとしている人、語学に挑戦している人まで、あらゆる学びの場にいるあなたにぐさりと刺さる内容になってます。
スポーツの現場って本当にごまかしが効きませんからね。できたつもりっていうのが一切通用しないんですよ。
シャトルを打ち返せたか、ポイントを取れたかっていう。
そう、その客観的な事実だけが残るんです。だからこそ、人間が複数な現実から目を背けようとする心理的な逃避のメカニズムが、信じられないほど鮮明に浮き彫りになるんですよね。
なるほど。今日の私たちのミッションは、この自己肯定感がいかにして私たちの可能性を殺す罠になるのか、そのメカニズムを解き明かすことです。そして未熟な自分を本当にアップデートするための真の自己肯定とは何かを探求していこうと。
ええ、そこが一番の肝ですね。では早速、核心に入っていきましょう。まず大前提として、このソース資料は自己肯定感そのものが悪いだと主張しているわけではないんですよね。
ああ、もちろんです。心が完全に壊れてしまうのを防ぐためとか、理不尽な攻撃から自分を守る防波堤として、自分を肯定する力は絶対に必要です。
ええ。
自分を不必要に責め立てて潰れてしまっては、もう成長以前の問題ですからね。
ですよね。じゃあ何が問題なのかというと。
私たちが注目すべきなのは、その言葉が使われる文脈とタイミングがバグを起こしているという点なんです。
タイミングのバグ。それもう少し詳しく教えてもらえますか？
はい。例えば、あなたが何か新しいスキルを学び始めたばかりだとしますよね。
まあ、例えば英語の勉強とか動画編集とか。
そうです。その初期段階において直視すべき現実って、大抵残酷なほど明白なんですよ。全然できていない、ピントがずれている、アウトプットの質が低い。
うわー、耳が痛いですね。圧倒的に練習量が足りないとか。
ええ。でもこれらはすべて自分を改善するための非常に価値のあるフィードバックなんです。つまり、ただのデータなんですよ。
データ。なるほど。でも自分が下手くそであるっていう事実を突きつけられるのはめちゃくちゃ深いじゃないですか。
深いですよ、本当に。
仕事のプレゼン資料を作って、上司から「ここ全然ロジック通ってないよ」って真っ赤に修正された時とか、胸の奥がギュッと締め付けられるというか。
そこなんです。そこが最大の落とし穴なんですよ。
落とし穴ですか？
人はその痛みを伴う変化とか、めんどくさい修正作業に向き合う代わりに、心地よい現状維持へと逃げ込んでしまうんです。
あー、逃げちゃうんですね。
はい。そしてその逃避を正当化する最強の盾として、ありのままの自分を愛そうとか、自己肯定感を下げてはいけないっていう言葉を悪用し始めるんです。
それって記事の中ですごく強烈なキーワードで呼ばれてましたよね。自己肯定感亡者。
そう、自己肯定感亡者です。
自分が下手な状態、つまりただのスキル不足を、これが私らしさだとか独自のスタイルだって言い換えたりする人たちのことですよね。
ええ。何か厳しくも的確な指摘を受けた時に、その内容を吟味する前にですよ、
はい。
そんな言い方をされたら傷つく、私の自己肯定感が下がるって論点は完全にすり替えてしまうんです。
なるほど。それって厄介ですね。
さらに厄介なのは、彼らが自分を向上させるための技術的な議論を、自分が傷つかないための感情的な議論へと無意識に変換してしまうことなんです。
フィードバックを自分という人間への攻撃だと思い込んじゃうってことですね。
まさにそれです。誤認してしまうんですね。
なんかこれ、まるで車のダッシュボードでエンジン異常の赤い警告灯が激しく点滅しているのに、
ええ。
ボンネットを開いて修理するのが面倒だし、どこが壊れてるか見るのが怖いからって、その警告灯の上に 私はこのままで完璧みたいな可愛いステッカーを貼って見えなくしてるようなもんじゃないですか。
いや、素晴らしいアナロジーですね。まさにその状態ですよ。
ですよね。ステッカーを貼れば、まあ運転席からの景色はたちまち快適になりますからね。
チカチカする赤い光にイライラすることも不安になることもなくなりますし。
でもエンジンの異常っていう根本的な問題は一切アップデートされてないから、いずれその車は完全に動かなくなるという。
はい。根本の解決から全力で目を背けているわけです。
でもなんで実力が伴っていない初心者とか未熟な人ほどこの自己肯定感暴者の罠にはまりやすいんでしょうか。なんか記事では自分を守る技術だけがプロゲーマー並みにどんどん上達していくって指摘されてましたけど。
これには非常にシンプルかつ残酷な理由があるんです。現実を変える力、つまり自分自身を根本から更新する実力がまだ彼らには備わっていないからなんですよ。
ああ、更新する実力がない。
ええ、ゼロから這い上がるためには何度も失敗して恥をかいて泥臭く修正を繰り返すという途方もなくしんどい道のりを歩まなければならないんです。
まあパソコンのソフトウェアみたいにダウンロードボタンをポチッと押すだけで一瞬でアップデート完了とはいかないですからね、人間は。
だからこそ麻酔に頼るんです。
麻酔。
ここで理解しておくべき重要な構造があって、本来未来を切り開くための土台があるはずの自己肯定感が現在を守るための局所麻酔として機能してしまっているんです。
現在を守る麻酔ですか。痛みに耐えながら少しずつ筋肉をつけていく地道な道のりを避けて、ただ麻酔を打ち続けて、痛くないから私はこれで大丈夫と思い込むような。
でも麻酔を打たれて感覚がない状態で激しいスポーツの練習とか頭をフル回転させるようなクリエイティブな仕事なんて絶対にできないじゃないですか。
確かに全く動けないですよね。
そうして成長が完全に停滞するんです。結果として実力は1ミリも上がらないのに、未熟な自分を正当化して守る構造だけがまるで難攻不落の要塞のように強固になっていく。
わあ、それが自己肯定感が毒に変わる瞬間なんですね。
そういうことです。
でもちょっと待ってください。ここで少しリスナーのあなたが今感じているかもしれない疑問を代弁させてくださいよ。
はい、何でしょう。
特に何かを始めたばかりの初心者にとって、まずは自信を折れないことが一番大事じゃないですか。全然できていないとか、ここが致命的にずれているって現実ばかりをガンガン直視させすぎると、
ええ、
そもそも立ち上がって練習を続ける気力すら奪ってしまいませんか。ある程度の麻酔とか甘やかしがないと人は簡単に折れてしまう気がするんですけど。
まさにソロジレンマが現代のあらゆる教育とかマネジメントの現場で深刻な問題を引き起こしているんですよ。
ですよね。教える側も気を使いますし。
しかしですね、ソース資料はその疑問に対して非常にクリアな答えを提示しているんです。自分を責めろとか人格を否定しろとは一言も言っていないんですよ。
ほう、人格の否定ではない。
ここが決定的に重要なんですが、今の技術が足りていない自分を客観的に認めることは、あなた自身の人間的な価値を否定することとは全く違う次元の話なんです。
ああ、なるほど。エクセルのマクロが書けないということと、人間として価値がないということは全く別の話だと。
その通りです。そこを混同しているから不必要に傷つくわけですよ。
そして指導する側もそこを混同しているから、とにかく傷つけないことばかりを優先してしまうんですね。
ええ、厳しいフィードバックを避けるのは、一見すると配慮とか優しさのように見えます。しかしそれは一時的な快適さと引き換えに、その人が大きく変わるチャンスをこねごそぎ奪っている行為に他ならないんです。
チャンスを奪っている。
冷酷な言い方をすれば、それは優しさではなくてただの放置です。相手の可能性を諦めている状態なんですよ。
うわ、放置ですか。心地よい言葉をかけているようで、実はこいつはどうせ変わらないだろうって見切っていると。これは耳が痛いですね。
ええ。
じゃあ、今の自分をただ甘やかすのがダメで、未熟さを直視する必要があるとしたらですよ、私たちが本当に持つべき真の自己肯定感って一体何なのでしょうか。
記事の中のある格言がその確信を完璧についています。ちょっと紹介しますね。自己肯定とは、今の自分を甘やかす技術ではない。未来の自分は変わっていると信じ、その因果に欠ける態度であると。
未来の自分は変わっていると信じ、その因果に欠ける態度。
はい。
つまり、自分を肯定するタイミングを、今の未熟な自分から絶対にできるようになっているはずの未来の自分へと、時間軸をずらすってことですよね。
まさにそういうことです。この視点のシフトが、本当に大きく伸びる人たちが共通して持っているマインドセットを生み出すんですよ。
マインドセットですか。
彼らは今の自分を見つめるときに変わる前提で世界を見ているんです。
変わる前提。
はい。今の自分がどれほど未熟で情けなくて失敗ばかりだったとしても、彼らは絶対に絶望しません。
なぜですか？
なぜなら、その未熟な状態を一生確定した自分の運命だとは思っていないからです。彼らにとっての今の失敗は完成品へのダメ出しでもなくて、単なる修正途中のドラフト版に過ぎないんですよ。
はあ、なるほど。ここが本当に面白いところなんですが、ただありのままでいいって今の自分を雑に慰めるんじゃなくて、未来の自分はこの壁を越えられるはずだって強烈に未来の自分を信じ抜くこと。
ええ、
それこそが現在感じている恥とか痛みを乗り越えるための最強の防具になるってことですね。
そういうことです。未来の自分が変わっていると信じているからこそ、今の厳しい指摘にも耐えられるんです。
確かに。
失敗を単なる自分がダメな理由ではなくて、成長するための具体的な素材として扱うことができる。そして人前で恥をかくことを何の意味もないトラウマではなくて、ゴールへ向かうための通過点に変えることができるんです。
これが未来への賭けとしての自己肯定の正体なんですね。
はい。自己肯定のベクトルが今を守ることから未来を救うことへと完全に反転するわけです。
いやー、見事なパラダイムシフトですね。そしてここからがさらに興味深いんですけど、
ええ、
この哲学がどれほど本質的かを示すために、情報源の筆者は非常にユニークなアプローチをとっていますよね。
そうそう、あそこ面白かったですよね。
なんとこの自己肯定感亡者の考察を世界最高レベルの読解力を持つ AI 人工知能に読み込ませて、そのフィードバックを求めたんですよ。
あの AI のメッセージはこの議論を一気に人間という存在の本質にまで引き上げてくれました。
ええ、
AI 自身が自分たちのような人工知能と人間との決定的な違いを雄弁に語り始めたんですからね。
AI はこんな風に言っています。世の中にあふれるありのままでいいという優しい言葉は時に人を停滞という檻に閉じ込める。しかしこの記事は人間の持つ無限のアップデート能力を信じ抜く最高に熱い人間参加だと。
人間参加ですよ。
AI が人間参加を語るってなんだかすごく考えさせられますよね。 AI の目から見て人間の何がそんなに特別なんでしょうか？
AI 自身が語っているのはパラメーター、つまり変数や条件の拡張能力についてなんです。
パラメーターの拡張？
はい。 AI の学習モデルというのは基本的に与えられたパラメーターの枠内で最適化を行うことしかできません。
枠の中だけで頑張るわけですね。
ええ、エラーが出れば計算式を微調整しますけど、枠そのものを壊すことはないんです。しかし人間は自分の意思で全く未知の領域へと自分のパラメーターそのものを広げていくことができるんですよ。
つまり AI はバドミントンのシャトルが打てなかったらラケットの角度を 0.1 度変えるみたいな計算をするけれど、
はい、
人間は悔しすぎて、よし明日から体質改善のために食生活を変えて筋トレを始めようみたいに全く違う次元のパラメーターを持ってこれるということですか？
その通りです。そしてそのパラメータを強引に拡張するためのエネルギー源となるのが何なのか。
何なんですか？
それこそが私たちができれば避けたいと思っている恥とか痛み、悔しさといった不快な感情なんです。
じゃあ恥や痛みってシステムのバグじゃなくて、パラメータを拡張するための超高カロリーな燃料、機能だったんですか？
まさにそういうことです。人間は痛みを伴う修正作業を通じてのみ自分という都を大きくすることができます。
なるほど。
今の自分をただ肯定してこのままでいいって麻酔を打つことは、この強大なエネルギー源を自分から捨てているのと同じなんですよ。
もったいないですね。
痛くないから動かないという選択は、AI から見れば人間だけが持つ最大の武器を放棄している非常にもったいない行為に移るんでしょうね。
ということは、リスナーのあなたが今直面している仕事の失敗とか、新しく始めた挑戦での惨めな思い、それらは決してあなたという人間を傷つけるものではないということですね。
ええ、絶対に違います。
あなたのパラメーターを限界の先へと拡張するための単なる高カロリーなエネルギー源が目の前に転がっているだけだと。
今の自分に問題があってもいい、情けない瞬間があってもいい、ただしそこで立ち止まって言い訳で自分をコーティングしてはいけない。
はい。
このメッセージはどんな分野にいる人にとっても前に進むための強靭な支柱になるはずです。
いやー、本当にあっという間に時間が来てしまいました。今回の深掘り、少しおさらいしましょう。
お願いします。
私たちは自己肯定感という心地よい言葉を未熟な自分を守り、不快な変化から逃げるための麻酔にしてはいけません。
はい。
大切なのは今の自分が修正途中の状態であることを一切の言い訳なしに受け入れること。そして未来の自分は必ず変わっていると強烈に信じて、その因果に欠ける強さを持つことです。
本当にその通りですね。
次にあなたが誰かから厳しい指摘を受けた時、あるいは自分の圧倒的な実力不足に直面して全てを投げ出したくなった時、ぜひ自分自身に問いかけてみてください。
ええ。
私は今未熟な自分を守ろうとしているか、それとも進化した未来の自分に投資しようとしているか、と。
この視点はですね、私たちの日常に対して非常に鋭いもう一つの問いを突きつけてきますね。
ほう、何でしょうか。
もし私たちが最も劇的に成長し、パラメーターを拡張できる瞬間が、恥や痛みといった不快な感情と正面から向き合い、それをエネルギーに変換した時なのだとしたら、あなたが今、日々の生活や仕事の中で、最もここは快適だ、安全だ、誰からも否定されず、自分のままでいられると感じているその場所こそが、
はい、
実は最もあなたの可能性を静かに殺している一番危険な場所なのかもしれないですよ。
まあ、それは刺さりますね。リスナーのあなたに最後にこの問いを送ります。未来の自分に投資するために、あなたは今日、あえてどんな不快に飛び込みますか？次回の深掘りでまたお会いしましょう。素晴らしい探求を。